際キリスト教大学に並木光一っていう旧約の学者がいます。この先生が昨年ですけども、人が孤独になる時っていう題の説教集をお出しになりまして、その中に並木先生は旧約学の専攻なんですが、ご自分のゼミの学生にですね、夏合宿をなさるようですね。それで合宿の時の開会礼拝に、なさった説教が出ていたんですが、もちろんですからそのクリスチャンばっかりではないようなんですね。でもその中でですね、並木先生が、私がなぜ人格心を信じるのか、人格としての神様ですね、その実存的な理由を4点述べてみたいと思います。4つ挙げてらっしゃるんです。実存的なっていうのはですか、私たちが実際生きる上での理由、ね、観念的なっていう意味じゃなくて生きる上での理由っていう、その第一は死の恐れの克服の問題です。霊魂不滅とか、それから宇宙の大生命に帰るのだとかっていろいろ言われてるけれども、それだけでは本当に死の恐れを克服できない。死んだ後のことを託していく、そういうことを委ねていくことができるという方がいらっしゃるということ。ただ自分の命がそれでなくなってそれで大丈夫だよっていうだけじゃないんだ、ちゃんと見守って後のことまで考えていてくださる方がいらっしゃるっていうのが第一なんだ。つまり自分はいつでも死を、そういう意味では迎えられるっていうんですね。第二は許しと愛の完成の問題。いろんな形で人を傷つけたり、場合によってはですね、とうとうごめんなさいっていうチャンスを失しるっていう場合もある。南先生もそういうことをおっしゃってます。亡くなられたりとかですね、そういうふうになった時にずっと心の傷として残っちゃう。そういう時に自分を本当に許してくださる方がいらっしゃるっていうことが自分にとって支えになる。私を許してくださる方がいる、それが天の父だっていう、それが2番目です。第3は礼拝の喜びです。罪を許され慰められるっていうその恵みにおいてですね、神は礼拝で慰め主として働いてくださる。これ慰め主っていう時には聖霊っていうふうに言い換えてもいいんですね。私たちを慰め励まし力づけてくださり、そして賛美を許される方を私は必要とします。思いっきり賛美できる方、あなたは本当に褒めたたえられるべき方ですってね、あなたの皆をたたえますっていう方がはっきりいるっていうこと、これも私にとって必要なことだ。第4が、ここを今日は一番言いたかったんですが、私たちが破れを繕うものとなるという望み、これが、礼拝の一番最後の要素である派遣っていうことの意味ですね。礼拝で終わったらそれで終わりじゃなくて、使わされる、イエス様に代わって使わされるっていうことですが、それは破れを繕うものとなるという、それはどういう形においてかっていうと、この島崎光政さんっていう体の不自由な詩人の方がいらっしゃいますが、もう20年近く前にですね、筋ジストロフィーで亡くなった若者、33歳で亡くなった、その詩を悼んでですね、この素晴らしい詩をお書きになったんですが、その詩の中に全部を紹介していると長いんですが、君の弱さの針はこの世の破れと痛みを繕い、皮衣のように生涯を編んだということは、君の弱さの針はこの世の破れと痛みを繕い、大変逆説的です。この体がだんだんしびれていってですね、実際は何もしてあげるとかそういうことができなくなっている。だけどその君の弱さの針はこの世の破れと痛みを繕ったっていうね、 これがこの並木先生の言われる破れを繕うものとなる。でそれは礼拝のとても大事な要素なんですし、私たちが神の民として召された時のとても大事な使命なんですが、それはどういう形でなのかっていうことが今日のテキスト、コリントの信徒への手紙の2の10章のパウロの言葉の中に現れています。パウロはですね、このコリントの信徒への手紙の2っていうのはパウロの直筆の手紙の中でもいろんな解釈が分かれて、大体の学者はいくつかの手紙がこう合成されたもののようだっていう意見を取る人が多いですね。まあそれはそれとしても、この第2の手紙のですね、非常に大きな特性の一つとして考えられるのは、パウロの自分の姿がとてもよく現れてる。正直にですね、これぐらいパウロが自分のことを言ってる手紙はないというふうに言われてるんですが、それは今日のところにも典型的です。さて、あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロ、つまりパウロに対しては評判だけではなくて悪口も結構いっぱい聞かれるところに聞こえてくる。それは人の前にいるときはなんか丁寧で弱腰に出るけども、離れたら、つまりパウロの手紙のことでしょうね、いろんな、まあなるほどなと思わないでもないし、ガラテアの信徒への手紙なんていうのは、ああ愚かなこのようなっていう言い方してますから、ずいぶん手紙ではきついことを言う。だからそれはまんざる嘘でもないと思うんですが、そういうことをパウロは逆手にとってですね、この私パウロがキリストの優しさと心の広さとをもってあなた方に願います。このキリストの優しさというふうに訳されているその言葉は、ニューワというふうにも翻訳できるそうです。キリストが重荷を負うもの私の方で来なさいと、私は背負ってあげようと言われた時に、私は柔和なものでっていうふうに言われている、マタイの実証ですね。その柔和と同じ言葉なんだそうです。ですから柔和っていうことは包容力があるという柔軟性、神に対して従順であって広さを持っている、ね、そういうニュアンスがあると思うんですが、キリストの優しさと心の広さとを持ってあなた方に願います。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。つまり肉に従ってとか、あるいはその3節に、私たちは肉において歩んでいますが肉に従って戦うのではありませんというふうに書かれて、この肉というのは、まあ霊と肉っていうふうに対比される、外側、内側に対して外側、あるいは神に対して人間っていうね、人間的なもので歩まざるを得ない。それは誰も全部同じ性格の特徴とかですね、得意技とか欠点とかみんなありながらそれで歩んでるけれども、その人間的なもので戦うのではありません。つまりどれだけ知識を持ってるとか雄弁であるとかですね、それからいろんな武器って言いますか、その助けをするこう有利ないろんな道具を持っているっていう、そういうことではなくて、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。これもまた厳しい言い方ですが、その中のですね、 私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であってという、この神に由来する力、これはこの神の力、神に由来する力が働く。だから弱さを本当の意味で受容できていないときに神の力は働かない。私は弱いときに強いという言葉はこのコリントの信徒への手紙の2でパウロが言ってるんです。その少し後12章の10節、これはパウロ自身の大胆な告白ですね。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。つまり戦いの武器というのは神の力そのもの、聖霊なのであって私たちの持っている何かではない。でその聖霊が最も力強く働く時っていうのは私たちが自分の弱さを本当に受け入れている時、弱さに徹している時に、パウロはそれを逆説的に私は弱さを誇ろうっていうふうに言っている。こういうふうに言うこと自体パウロ自身人間的にやっぱりもともとは強さを誇りたい、そういう性格があったからです。他の箇所でもそう言ってます。私は誇るんだったらいっぱい自慢することあるよ、育ちが違うよとか学歴が違うよとかね、がやってきたことが違うよとかって、こういろんな誇るべきものを持ってた。だからパウロはやっぱり内心はそういうのを誇りたいっていうのがあったと思うんですが、だからパウロは自分自身にも言い聞かせる思いがあったんでしょうね。私は弱さを誇ろう、なぜならば弱い時にこそ私は強いからなんだ、その時にこそ聖霊が助けてくださるからなんだという、これが今日の一番のポイントじゃないかなっていうふうに思うんです。だからあえて言うならば、神はご自身が生きて働くために私たちをあえて弱い立場に追いやられるというふうに受け止めた方がいい。なぜこんな目に遭う、あれはなぜこんな屈辱的な目に、なぜこんななんて無力化に襲われるんだっていうね、その時こそ実は聖霊が働きかけてくださる時ということなんだ。で、8月はまた次の日曜日は平和聖節になるわけですが、今またかつての50数年前の戦争のことについて振り返っていますが、福音と世界という雑誌にですね、神社参拝を拒否したキリスト者チョウ・スオクさんの証っていう韓国のご婦人でですね、今85歳なんですが、戦争中に日本の政府が、朝鮮総督府が、まあ朝鮮半島の至る所に神社をいっぱい建ててですね、でそれを神社参拝をするようにっていうふうに強制した。で大変恥ずかしいことにですね、日本の教会はそれを応援したんです。みんな教会に向かってですね、韓国の教会の人に対してね、私たちの信じる神様と神社の神様は別なんだから心配いらないから国の方針に従いなさいなんて言って、いろんな教会の教会が出かけて行って説得しに行ってるんです。だから次から次にやっぱり韓国の教会もですね、総会で神社参拝をしましょうという決議をしだしたんですね。その中でおかしいって言ってそれに従わなかった人たちがいるんです。でこのチョウ・スオクさんもそうなんですが、この田舎のですね、サムチョンポっていう釜山から割と近いところのようですけれども、そこの教会の教職者じゃないんですが、信徒伝道者の形で働いていらっしゃるんですね。 結婚に失敗されてって言いますか、ご主人が別の人を囲っていくのを平気でいて、それでご自分で出られた。それから進学校に行ったりしてですね、そういう道にお進みになったんですが、その自分の属している教会もやっぱりその圧力に屈してですね、神社参拝をしましょうっていう総会の決議をしたんです。それでこの長さんはですね、やっぱりどうしてもそれはおかしいというふうに言って、それはどうしても賛成できないと言ったら、とうとうそういう教会のそれに従わない人は教会を出てくださいっていうふうに言われて、教会から追放されてしまった。そしたら釜山のある教会が受け入れてくれたんですね。だけど神社参拝を拒否したっていうことで判決の目に留まる。釜山、北釜山警察署っていうところだったそうですけれども、そこへ呼び出されてですね、テーブルの上に日本刀と竹刀が置いてあったんだそうです。それを断るためにバーッと叩いたりして、ここへ署名捺印しろと、白紙の紙ですね。まずそういうふうに責められたんだそうです。で、何に賛成するのかってわからないのに、私は署名捺印できませんって言って、ことは私たちの信ずる神様ではないからっていうふうに答えた。じゃあ天皇は荒人神だ、天皇のことを何と思ってるって聞かれて、また正直に私たちと同じ人間だと思っていますっていうふうに答えた。これはその当時としては大変勇敢なことです。このインタビューをなさった渡辺信夫牧師が、自分もその戦争中生きられてですね、日本の教会そんなことをとても言えた雰囲気じゃなかった、内心を持っていてもそういうことは下手に口に出しちゃいけないという雰囲気でいた。だからそれを堂々と言ったということは大変なことなんですね。それ韓国の人の中でも、だから逆にあの時に神社参拝に賛成したっていう心の傷をずっと負ってらっしゃる方もいるんです。その賛成した方もですね、が反対した人はもっとひどい心の傷を負ったんです。その拷問にあってですね、でその拷問の最中にですね、彼女はとても正直な人だったんですが、自分のことを隠してないんですね。とっても怖かった。どういうふうに言っていいか分からなかったけど、その思ったままをそのまんま言ってるうちにどんどんどんどん怒ってですね、中にはもうこいつ殺してしまえっていう声まで聞こえてきて、これはもうダメだなっていうふうに自分も思ったんだそうです。それでもう諦めようっていうふうに思って、これはもうあとはできるだけ楽に死ぬだけだっていう覚悟をした時に、ふっとその前の日に見た夢を思い出したんです。でそれはもちろん警察署に捕らえられている中で見た夢なんですけども、拷問される夢なんですね。で、ある女の人を取り囲んで警察官が棒を振るったり拷問してるんだけども、その女の人はびくともしていないんですね。で、よく見るとその警察官のこの持っている鞭とか、それから刀とかの先に紐がずっとくっついてて、いくらこう打ってもですね、そこに届かないように紐でピッと引っ張ってある。だからまるで操り人形みたいに見えたんですって。で、それがとっても滑稽にも見えた。だから一生懸命やってるけども、その彼女は傷ついていない。その夢を思い出した時に、そうだ、神は生きておられる、神はこの警察官をも支配している、この女を殺そうとしても神が手綱で引き止めておられる限り殺せないのだ、私も神の統治のもとに置かれているから、人は私を勝手に殺そうとしても神はお許しにならない、そういうことを悟った途端にですね、ちゃんと目が覚めて背筋がまっすぐになってですね、そして 警察官の目をまっすぐ見るようになった。そうすると不思議にその雰囲気がシーンと静かになっちゃったんだ。
そうです。
それでしばらく経ってからその指導者の一人の警察官が、この件は今晩中には解決できない、特別措置を取るべきである、だからこの女を特別措置があるまで返しなさいと釈放になったんです。まあ多分泳がせておいてもっとしっかりした証拠を捕まえてしようという、それで結局はまた捕らえられるんだそうです。で2回捕らえられて、それから裁判を受けて、最終的な裁判に行く前に戦争が終わって、それで結局戦争が終わるとともに釈放される。生き残って出た人が21人いらっしゃるんです。その中で今も生き残ってらっしゃるのは2人きりなんだそうです。その1人なんですけども、その張さんがですね、よくそういう風にできましたねっていう風に、渡辺先生に言われたのに対してですね、やっぱりその夢を見たっていうことから考えても、神が私を捉えていてくださった、導いておられた、聖書にあるでしょう、人々があなた方を連れて行って引き渡すとき何を言おうかと前もって心配するな、その場合自分に示されることを語るがよい、語るものはあなた方自身ではなく聖霊である。マルコにある福音書の言葉です。この通りなのです。私は答弁の準備が何もできていませんでしたが、聖霊の導きのままに間違いのない答えをすることができました。だから彼らの言うままに振り回されることになりませんでした。約束されたことを信じてより頼むなら主は恵みを与えてくださる。私たちはそこで一生懸命頑張ろうとしなくていいんですね。逃げたくなったら逃げていい、もうダメだと思ったら諦めていい、それが弱さに徹する。その時に必ず助け合う、新しい展開が起こる。だから一生懸命突っ張って頑張らなくちゃ頑張らなくちゃって思う必要なしに、聖霊は確かにいつもあなた方を支えていてくださる、内側をいつも支えていてくださる。だからどんなことが起こってもこちらの人間的な気持ちとしては、嫌だったら断ろう、恐ろしかったら逃げよう、何だったらわめこうっていう覚悟をして、そしてその一番のどん底を受け止めるときに、そこから新しい力が起こってくるんだろう。そこまで信じているということが大切なんじゃないか。あまり何を言おうかとかそういうことで心配しなくていい、なるように必ずなるのだっていうこと、そのことを私たちは信じて歩みたいなと思うのです。お祈りしましょう。本日主様、この日も感謝をいたします。聖霊がいつも私たちを取り囲んでいてくださり、しかも私たちに最も素晴らしい体験を与えるために、あなたはわざわざ私たちを弱さのどん底に突き落とされます。その時にジタバタしないで、その弱さをじっくり受け止め、また弱さに耐えかねて逃げるかもしれませんけれども、その時にいつも働きかけてくださるあなたを信じています。どうぞ私たちがこの週もあなたから使わされるものとして、あなたの祝福をおのずと人々に取り継ぐことのできるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。